知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の iSTUDIO から高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市美祭歴史民俗資料館の伊藤さんに、美祭歴史民俗資料館陶器収蔵品展町の薬屋井桁屋浅井家資料を中心にについて伺っていきます。伊藤さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
まず開催日時を教えてください。
はい、開催日時は令和4年の2月5日土曜日から3月6日日曜日の9時から午後5時までとなっております。入館料は無料となっております。資料館の最終入館時間は午後4時30分まで。毎週月曜日と祝日の翌日となる2月の24日は休館日となっております。
町の薬屋はどのような内容ですか？
はい、本店では江戸時代のおこし塾で薬種商を営んだ池田や浅井家に残されていた売薬引き札やエビラなどの医薬の資料を中心に江戸時代以降の医薬事情について紹介します。
池田や浅井家資料を中心にということなんですが、この池田や浅井家について教えてください。
はい、池田や浅井家は代々神左衛門という名を襲名してきた薬種商の家です。医薬だけではなく生活用品も扱っていた商家になります。明治時代にはおこし町長を務めた人物もいらっしゃいます。
そうなんですね。お薬だけではなく生活用品も扱っていたんですね。
はい、そうですね。
江戸時代の町の薬屋さんってどんな感じだったんですか？
はい、江戸時代の薬屋は店の中で製薬した医薬や他の地域から仕入れた医薬を医者や一般の人々に向けて販売しただけではなく、油や炭といった当時の日用品も販売していた、現在のドラッグストアのような近い商売をしておりました。またお店によっては医者向けの医薬の原材料となる薬種、薬種そのものを販売していました。
雰囲気としては気軽に来店しやすかったんですね。
そうですね。
おこし地区には町の薬屋さんは1軒だったんですか？
おこし地区には池田や浅井家だけではなく他の薬屋も存在しておりました。
何軒かね、存在してたんですね。どんなお薬があったんですか？
はい、江戸時代の医薬には薬種を乾燥などの簡単な加工をした、木薬や、複数の生薬を調合した漢方薬などがあります。木薬は動物や植物などのさまざまな薬種から製薬されて、液状の煎じ薬の湯薬、薬種を引いて粉状にした酸、粉状の木薬を丸めた丸や円などの形状のものがありました。はい、他にも軟膏や目薬などの数多くの医薬がありました。
いろんなお薬があったんですね。
はい、
気軽に薬は手に入らないものだったんですか？
そうですね、江戸時代の医薬は一般の人々でも金銭を払えば医薬を購入することが可能でした。
そうなんですね。
また交通網の発展もあって、特定の地域でしか販売しなかった医薬が購入できるようにもなりました。ただ、朝鮮人参などの医薬の効能が高くて生産や収穫が難しいものは、江戸時代でもやはり高級品でした。
薬はどのように持ち運んでいたんですか？
はい、医薬自体は基本的には薬方針用の上質な紙に包まれていました。医薬の形状によっては貝殻やガラス瓶などに詰められてもいました。そうして包まれた医薬は紙製や麻製の薬袋に入れて持ち帰ったり、旅行などで出かけるときはテレビなどでよく見る、印籠などに小分けにして持ち運んでいました。あと往診する町医者や範囲の方などは、薬種や製薬器具をまとめて入れる薬箱を入れて、従者の方が持ち歩くというか運んでいました。
この時代独自の文化であったりとか仕様などもあったんですね。広報に載っているこちらの絵は何でしょうか？
はい、 広報に載っていれば、まあ、江戸時代の医薬の広告になる売薬引き札という宣伝媒体のものになります。まあ、売薬引き札には医薬の効能や、まあ、取扱点などが書かれているだけではなくて、まあ、写真のように医薬に関わる、まあ、錦絵を入れたりだとか、まあ、医薬が作られたゆえん、まあ、生活の知恵を入れたりなど、まあ、とにかくお客様を、まあ、お店におびき込みやすくするためのさまざまな工夫が凝らされたものになります。この売薬引き札を、まあ、現在の号外の新聞やフリーペーパーのように街行く人に渡していました。この広報に載っている売薬引き札以外にもさまざまな売薬引き札や宣伝媒体を展示しておりますので、ぜひご覧ください。
展示の説明会もあるんですよね。
はい、本店の展示説明会は、まあ、開会初日の2月5日の土曜日午後1時半から展示室にて行います。まあ、ただ新型コロナウイルス感染症の今後の状況によりましては展示の説明会が中止になる可能性もありますので
、来場される皆さんにお願いなどはありますか？
はい、来場される際には必ずマスクとの着用と、まあ、手の消毒をお願いいたします。もしも体調が優れない場合や発熱、風邪の症状がある場合は来館を控えください。また今後の状況次第では会期などが変更する可能性もありえますので、まあ、最新の状況につきましては市のホームページや資料館のインスタグラムなどでご確認していただくか、お電話にてお問い合わせください。
それでは伊藤さん、最後にメッセージをお願いします。
はい、現在の日本は医薬や医術の発展もあって平均健康寿命が100歳を超える人生100年時代を見据える時代になりました。まあ、そして新型コロナウイルス感染症の流行もありまして、世界中がまあ医薬について関心を持つようになっています。今回の本展では展示される、まあ、井桁屋浅井家の医薬などの関係資料として、現代の医薬だけではなく江戸時代以降の医薬についても知るきっかけになればと思います。ぜひご来館の方をお待ちしております。
伊藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回伊藤さんにお話しいただきました、微細歴史民俗資料館陶器収蔵品展町の薬屋井桁屋浅井家資料を中心にについては、広報一宮2月号12ページに記載されています。お問い合わせは微細歴史民俗資料館、電話 0586-62-9711 0586-62-9711 です。
iWave。
それではここで1曲、一民の曲、一民テーマソングです。
あれ、みんな静かに、誰か来るよ。誰かな、もしかしたら一民かな。みんなで呼んでみよう。せーの、一民。
ツインタワーのてっぺんに住んでるよい子が一民さ、はじめましてと飛び降りりゃ頭のハートが可愛いね。胸に一ミヤナンバーつけてスカイブルーが眩しいね。いつもニコニコ笑ってる、みんなの友達よろしくね。一ミ一ミ一ミ、みんなで楽しく遊ぼうよ。一民一民一民。一宮の街ぽよぽよと触れ合いの旅をしてるのさ。楽しい場所を見つけたら希望の光で照らすのさ。悲しんでいる子見つけたら雪の花束送るのさ。歩けばお空に虹かかる、みんな
76.5 iWave。
ここからは一宮市情報をお届けします。まずは街中ウォーカブル銀座ストリートイベントについてのご案内です。市制施行100周年を記念して銀座通りの歩道で開催します。マーケットやキッチンカーなどが出展し、ワークショップも開かれます。駅前で楽しい時間をお過ごしください。日時は2月12日土曜日、13日日曜日、午前10時から午後4時。お問い合わせは一宮市100周年実行委員会事務局、電話0586-857433、 0586-857433です。続いてはプチボランティア、みんなで木の実を拾おうについてのご案内です。日時は2月12日土曜日、午前10時から10時45分と午前11時から11時45分。雨天中止です。拾った木の実は一部持ち帰りができます。お問い合わせは国営木曽山線公園138タワーパーク、電話0586-517105、0586-517105です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-712766、 0586-712766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133、 0586-721133 です。休日急病診療所のご案内でした。
それでは最後に、臨床教育等講師の登録活用をについてのご案内です。対象は市内在住のおおむね60歳以上で、知識や技能がある健康な方。指導分野は臨床文化、教養の向上、学習、生活文化、生活技能、健康増進です。登録方法は、講師登録書を本庁舎高年福祉課までお願いします。地域や学校などで講師の派遣を希望する団体はご連絡ください。お問い合わせは高年福祉課、電話0586-289021、 0586-289021 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。